皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナの時間です。パーソナリティ、大阪学院 大学国際センター教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからですね、ど真ん中から世界に向けて、シンクしたことを発信したという番組です。この時期ってのはもう大学結構忙しくてですね、まあ講義を行っても来週が最終講義ということで、それから採点したりですね、今日もまあゼミ一つを行ってから危機管理というクライシスマネジメント講義をですね、まあ2時間連続で行って、マネジメント全般からいろんなことをやってですね、でまあいろんな、今日は一人でこうやったんですけども、まあ先週とかずっとゲストスピーカーに来ていただいたりしながら、その後そのゲストスピーカーと飲みに行った時ですね、真剣にそのまあなんていうかな、今のこうビジネスどういう動きをしてるかとかですね、いろんな分野の方とお話するんですけれども、先週はたまたまエンターテインメント、お笑い関係の、まあ、トップ代表取締役の人と会って、まあ、いろんな話す機会があったんですけども、やっぱり飲んでですね、その人とこう本音を語ったら本当にいろんなことを学ぶことができて、まあ、フォーマルな情報とインフォーマルな情報ってあるんですけども、インフォーマルな付き合いの中で、まあ、いろんなその物事のですね、その本質的なものが見えてくるかなと思いまして、今日はですね、まあ、僕一番ずっと、まあ、ライフワークとして、その自分が研究しているのはですね、世界の中の日本という、この日本をですね、いろんな角度から、多角的視点、重層的視点で見ることによって違った見方ができるとかですね、例えば現象学と構造主義とかですね、まあこれ僕もどこまで理解してるか分かんないですけれども、まあフェノメナンというか現象的表層的なこういう情報があったり、で多くのメディアが流してる情報というのは、まあ表層的で考えたら、例えばその情報というのは発表された理由というのは、まあ当たり前にこう、まあ、パブリックでですね伝える情報というのがあったり、もう一つは現実的な理由というか、まあ、現実的にこういうふうに報道するということとかですね、道義的理由で、その、まあ、人類が持ってる道義的な、そういうことで、報道するとか、もう一つは本質的理由というのがあって、僕はすごく本質的理由、物事は表層的には見えないけれども、まあ、構造主義的にこう見えるという、その本質的な見え方をどうするかということで、先週の土曜日なんですけれども、大阪学院大学のエキセンションというか公開講座があって、まあ、それはそんな大きな講座ではないんですけども、そこで、世界の中の日本、ウクライナ戦争、現象学と構造主義から交差する米中対立の中での日本の役割という、まあ、1年前にも、まあ、このテーマで、まあ、ラジオで話をさせてもらったんですけども、まあ、それにかなり情報をやってですね、まあ、主な情報源は、まあ、日本経済新聞、結構時間があれば、時間かけて、読んで、で、まあ、外交安全保障とか、経済とか、まあ、社会、まあ、本屋さんに並んでるような、まあ、そういう新刊をですね、もう本当に一日一冊ペースで、こう読み上げて、でそれをちょっとまとめたのをですね、今から、まあ、簡単に、このシンクタンクジャーナルでですねお伝えしたいと思うんですけれども、でまずは世界を自分の目で見て習得したことという、まあ、自分の経験っていうのは、まあ、ビスマルクが言ってるように、経験を伸びる人は、まあ、まあ賢くないと、愚者で、賢者はですね、歴史を語るということで、まあそうは言うものの、まあ、自分がこうやってきたことがベースになって、そして、歴史両方勉強することによってですね、ということで、まあ、最初、まあ、このラジオカフェでもですね、一番初めに世界は広くて、日本は深いということを言ってるんですけども、やっぱり 僕1980年前半から、まあ、ずっと海外、まあ、40年になるんですけども、まあ、最初20年ぐらい海外で過ごして、まあ、ここかれこれ20年近くはずっと日本なんですけれども、まあ、最初海外行ったのはあの戦争中のバグダッドでイライラ戦争を実際こう経験して、チグリスがユーフラテスがあの辺からですねあの世界のこう不安定要因を、まあ、いわゆる自分で体験して、まあ、その後国際連合 国連公用開発機関というところなんですけども、最初の仕事はリベリアという西アフリカで、開発援助の仕事を2年間行って、それから、国連公用開発機関本部委員でアジア太平洋の地域担当官としてですね、その間国連事務総長が発表された平和への課題という予防外交とピースキーピングとピースメイキングピースビルディングという、まあ、これ4つのカテゴリーというのは本当にこれ大事なことで、開発に必要なのは、単なる復興支援もあるけれども、戦争が起こらないような、まあ、戦争が起こる理由というのは、経済的理由とか、その貧富の格差とかですね、いろんなファクターがあるんですけども、そういうファクターをできるだけ取り除くことによって、紛争を回避できるという、まあ、これはやっぱり大事な考え方 でその後ですね、主にあのハワイのホノルルの東西センターというイーストウェイセンターというんですけども、まあ、そこで2年間ぐらいかけて、特に北東アジアのグランドデザインというのを作成して、でそれからまあ日本の研究所なり日本のコンサルタントの仕事を経て、2002年から5年間ぐらいワシントン DC で実際安全保障のど真ん中でその研究をしたということで、とりわけあのブルッキンズ研究所で研究した協調的安全保障とか人間の安全保障とか、まあこれをベースにちょっと考えてみたんですけれども、でこのウクライナ戦争をこう米中対立ということですけれども、この米中対立の中で日本の役割っていうのはあのなんかすごく僕はあると思ってるんですけれども、なかなかそれがあの具体的にどうっていうことがあんまり語られてないんで、ちょっとそれを考えてみたいと思うんですけれども、まあ歴史は未来を照らす鏡であると、まあこのまあ歴史をしっかり勉強することによってで、現在あるいは未来がちょっと見えてくるということで、でロシアのウクライナ侵攻ですね、なぜプーチン大統領はウクライナを侵略したのかと、これはまあ大きなテーマですけれども、まあ、そういうこととかウクライナ戦争を現象学と構造主義の観点から考察するとかですね、この21世紀の野蛮なこのウクライナ戦争ですね、いかにして終結させるのかと、で例えば中ロの連携とか、中国とロシアですね、ユーラシア連合とか、まあ、そういうのがあったり、あるいは現在の戦争というのはハイブリッド戦争で言ってハードパワーとかソフトパワーとかスマートパワーとかシャープパワーとかいろんなこうパワーがあるとか、そしてまあ一番今回ウクライナ戦争によって我々学ぶことができたのはやっぱりサイバーセキュリティとか宇宙電磁波スターリンク、民間企業スペース、イーロン・マスクのこういう衛星インターネットアクセスですね、まあそういうことが大事で、でまあそういうことを考えながらですね、現在のまあ、今からですねこういろんな角度で考えていきたいんですけど、まあ、もう一度繰り返しになるかも分からないですけど、現代の危機、まあ、今コロナが、ほぼ終わってですね、まあ、今はこう野蛮なこうロシアのウクライナ侵攻の真っ最中なんですけれども、まあ、それに伴って、化石燃料が高騰したり、まあ、食料を今コンビニ行ってもですね、明らかに物価がこのあんまり物価が上がらないと言われた日本でもですね、なんか明らかにコンビニでおむすび買ってもコーヒー飲んでもコーヒー買ってもですね、明らかに今までより高いと、まあこれまあ食料なりが高騰したり円安の影響もあると思うんですけども、まあこのまあ最近九州なり、こう山陰地方なりで結構雨が降ったんですけども、やっぱり気候変動、この祇園祭のこの前いつもこうワクワクするんですけれども、なんか ムシッとした梅雨というよりか今集中的にこう雨が降るからそれほど昔の梅雨の感じが違って、なんか急に暑い夏が来そうな感じとかですね、まあいろんなことがこうある。そしてグローバルサウスと言われているように、まあインドなりトルコなりブラジル中心としてはそういうところが出てきたり、でグローバリゼーションの反転、グローバルサプライチェーンの弱点とかですね、まあそういうことが出てきて、まあ一番今、インターネットの技術革新、まあ、今生成 AI によってですね、このチャット GPT による影響というのは すごくてですね、まあ、シングラリティ AI が人間能力を超越するのが迫っているという、まあ、これはまあ、AI って特にすごいなって思いながらですねこう感じてます。それとまあこの安全保障なりを考えるときにですね、これダイムという軍事に限定されないという意味で、まあ10セント効果をこれって、まあダイムという D がディプロマシーの外交で、 I が、インフォメーションとかインテリジェンスなり、軍事がミリタリーでエコノミーなり、この DIME というのを通じてですね、この世界の動きを見ていこうという、まあ、この見方が必要かと思うんですけども、でなぜウクライナ戦争は勃発したのかと、で、まあ、アメリカはヨーロッパはですね、まあ、1989年ベルリン壁を崩壊して91年にソビエトユニオンが、まあ、崩壊するんですけれども、まあ、その後ロシアを封じ込める政策よりかですね、無力化しようということよりか新たなパートナーとして迎え入れることを、まあ、選択して、今プーチン大統領が全くこう西側に対して戦争して反対してるんですけども、まあ、当初はそうでなくてですね、非常に冷戦に勝利したアメリカはですね、ロシアに対して非常に、まあ、寛容というか、受け入れていったと。で2001年のに、9/11 ですね、同時多発テロが発生した時、まあ、ロシアはですね、まあ、アメリカに協力的で、まあ、アフガニスタン攻撃するのも、ロシアは協力したと。で2014年に、まあ、このウクライナ戦争の元ですね、これクリミアにこうロシアが侵攻して、それからこう戦争というふうになっていくんですが、それまでは非常にロシアに対して西側は、まあまあ、いわゆる建設的な関与を行ったんですけども、この2014年を社会にして、まあ、大きく変わっていくということで、まあ、こうしてですね、このテーマ、話しているうちに、まあ、全然冒頭しか言ってないんですけども、まあ、ほぼ時間が来たんですけども、今日のシンクタンクジャーナルはですね、まあ、この祇園祭が始まるところに行って、世界の中の日本を語るということで、まあ、いろいろと考えてみたいということで今語ってるんですけども、まあ、来週もこれ、まあ、収録でですねこれ続けてこのテーマでいきたいと思うんですけれども、このシンクタンクジャーナルのパーソナリティ、大阪学院大学の国際センター教授中野保でした。